皆様おはようございます。いよいよ一年の締めくくり、感謝礼拝の時になりました。今聖歌を皆さんで一緒に歌いましたけれども、その中でハッと思わされた言葉がありました。それは聖歌の402番の3節ですけれども、こんなふうに書いてありました。明けに染みし荒削りの十字架は、明けというのは真っ赤に血で、イエス様の血で染まったということだと思いますが、麗し許し与え清くするはただ主の血あるのみ。許し与え清くするはただ主の十字架のあるのみ。本当に今年この年末の礼拝を気にこんなことを思いました。寒いから暖房をしながら、一方で扇風機を回しながら外の空気も入れながら礼拝を捧げるなんて、去年の今頃には全然考えられなかったことでございます。今日の礼拝のために一言お祈りをさせていただきます。今日もいつも読んでおります小畑先生の12月27日のお祈りがぴったりだなと思いましたので、この祈りを共にお捧げしたいと思いました。私の救い主の神様、もしあなたにお会いしなかったら、いや、もしあなたが私にお会いくださらなかったらと思うと、震えてあなたの救いを握りしめます。あのかつての暗闇の深さ、泥沼の深さ、洞窟の深さ、絶望の深さ、優秀の深さは思うだに恐ろしいものです。その時何も知らずに生きていたかと思うと、また震えてきます。生半可に過去を回想するから、それが懐かしく思われたり楽しかったように見えるのですけれども、本当に真正面から見つめたら、それはどうにもならない暗黒の世界です。どうぞ私が輝かしい天国に目を上げて待ち望むとともに、過去の怒りの子時代の悲惨を顧みることによって、霊魂を引き締め、一層真剣にこの道一筋と歩み出しますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ヘブル人への手紙の11章のところにアブラハムのことが書いてありますが、11章の8節、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのですとあります。行き先も知らずに、人生は旅であるとよく言われます。去年から今年を、そして今年来年の年の暮れをどういうふうになっているかと想像することができるでしょうか。この世界は、そして私自身も深い闇の中に実は置かれているんだということを今日は覚えたいと思うのであります。闇、暗黒、これには2つの面があると思います。一つは外なる闇、もう一つは内なる闇なのではないでしょうか。この前政府が新年度の一般会計予算を 予算案を決めたそうです。総額106兆6097億円、まあ社会保障費が、今までで一番大きくなるというその隙間に防衛費も、また過去最大の伸びということでありました。そして驚くべきことに106兆6097億円のうちの43兆5970億円は借金で賄うというのであります。 40%。 こういうことって国ならできるんですね。私はよく分かりませんけれども、もし私たちの家計が4割を借金で回すなんていうようなことになりましたら、一体どういうことになるのでしょうか。クリスマスのお祝いをいたしましたけれども、その時にいつも読まれました言葉が、イザヤ書の9章の一節の言葉でありました。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。イエス様の誕生についてルカもまたこの言葉を引用いたしまして、当時の暗闇の時代に光が差した、神様の約束が成就したと、こんなふうに言っているわけです。この1年を振り返ってみますと、やはり何といってもコロナのことが頭から離れません。毎日毎日、今日は何人だったかなというのをですね、宮崎県のニュースを見て、大分県のニュースを見て、そして福岡、東京、いう人数を見て、ああとこう落胆することが多いのであります。昨日東京都はついに949人というふうになりまして、もうすぐ1000人を超えるのではないでしょうか。日本全国では21万人、死者が3000人出ているということであります。そして世界中ではなんと8000万人を超える人たちがコロナにかかったというのであります。オリンピックはどうなるでしょうか。コロナの性質を考えますと、少なくともこの冬の間はこの感染者数は減らないのではないか、そんな暗淡たる気持ちになってしまうのであります。もう一つ外なる暗闇もありました。今年の1月7日、上門牧師が、ここを離れていきまして、本当に大きな衝撃でございました。10年くらい本当にみんなで喜んで祈って支えて大事に大事に育ててきたつもりでありましたけれども、突然いなくなってそのままでございました。もちろんいろいろと話したり、まあ、いろいろな連絡は取り合っているんですけれども、本当に心が痛かったです。心が痛いと言っても座り込んでいるわけにはいけませんでした。教会会議の総会が開かれます。そして監査がありました。会計さんが何もかも置いて突然退職されましたもんですから、私が監査を受けなければなりませんでした。教会の総会も近づいておりました。何の準備もしておりませんでした。何もかもとにかくやっつけ仕事でしなければならなかったのでありました。心が痛みました。このような1年間でありましたけれども、本当に皆様が心を合わせて一緒に歩んでくださいましたので、今日がある、本当にこのことを心から感謝しております。私にとっての外なる闇でございました。 内なる闇というのもありました。これは、今年1年ということだけではありませんけれども、私は内なる闇というのを考えますと、本当に私はイエス様に捕まえられて捕らえられてよかったなというふうな思いがしております。私が高校を卒業したのが18歳でありまして、それまで祖父が、おじいちゃんが農業をしておったのでありました。うちの父親はもう若い時から農協に行き始めて、いわゆるサラリーマンでありまして、おじいちゃんとそれから母親がこの農家を切り盛りしていたんでありましたけれども、祖父が年を取りまして、私はもう畑にはいかんというふうに言いましてですね、高校を卒業したばっかりの18歳の青年が、田んぼが一丁八反、畑が五反、それに山がありまして、みかん山もそれにくっついておりました。母に手伝ってもらいましたけれども、広い田んぼの中に一人で立って呆然としたのを今でも忘れることができません。しかし私は、このままではどうもいかんというので、静岡に21歳の時にメロン作りの勉強に行きまして、そこでイエス様に捕らえられクリスチャンとなったのでありました。教会に行くようになって初めて気がついたことは、クリスチャンになるとみんな日曜日に毎週礼拝に行くもんだということでありまして、まあそれは一つの大きなチャレンジでありました。私はそれまで、まあ学生時代は1週間のスケジュールがきちっと決まっておりましたけれども、卒業いたしましてタイムカードもなし、誰かが仕事をしろという人もないし、辞めろという人もないもんですから、ただ広い田んぼと畑の前で自分でそれを管理して物を作り出して、それを売って生活を支えるしかできなかったのでありました。戦争中はですね、日本の国民は、一生懸命働けということでですね、本当は日曜日があるんですけど、月月火水木金金という1週間でですね、労働、強制労働をさせられていったのでありました。私もそれと似てまして、休みがないもんですから、月月火水木金金で仕事をだらだらとしてたんですけれども、誰も上司がおりませんし部下もおりませんもんですから、やっぱりいい加減な気持ちがそのまま出てまいりまして、畑は草ぼうぼう、田んぼの中には ひげが山ほど生えてくるって言ってですね、収穫が本当に普通の農家の半分ぐらいしかあらなくてですね、結局自分で自分の結末を尻拭いをしなければならないという、まあ、そういう生活でありました。しかしそこで救われてクリスチャンになって日曜日に礼拝に行く、これがですね、ほぼ自分にとっては、まあ、絶対しなきゃならないことだというふうに思うようになって、私の生活、私の人生にきちっと区切りが生まれたというのは、今考えると本当に神様の恵みだったなと思います。日曜日の朝礼拝に行くために、その時間家におりませんので、土曜日までにきちっと仕事を片付けておかなければなりません。そして日曜日は安息日だというふうにも聖書の中には書いてありますので、その日仕事をしないためには、やはり一日分きちっとその分の仕事を他の日に全部計画的にやっておかなければならないということを始めました。そうしたら 不思議ですね。畑の草もだんだん取れるようになって収穫が増え始めたんです。そして生活がまあなんとか回るようになってきたんですね。まあ、そして23歳の時に突然農村伝道をしたいという女の人が現れまして、不思議な女の人が現れまして、結婚することになりまして、それからはまあなんとか一家の一人前の農家らしい生活ができるようになったのでありました。一日の区切り、一週間の区切りというのはとても大事なことであります。神様も私たちのこの生活をだらだらと続けていくんではなくて、きちっきちっきちっと区切りをつけて生きていくようにというふうにしておられるのであります。旧約聖書の詩編の五編のところをちょっと読みます。お聞きください。詩編の五編の二節。主よ、私の言葉に耳を傾け、つぶやきを聞き分けてください。私の王、私の神よ、助けを求めて叫ぶ声を聞いてください。あなたに向かって祈ります。四節。主よ、朝ごとに私の声を聞いてください。朝ごとに私は御前に訴え出てあなたを仰ぎます。そうか、お祈りっていうのは朝起きたらするもんだなというのをですね、私も教えられたのでありました。一日一日きちっと区切りをつけて生きていく。それからもう一つ教えられたことがあるんですけれども、エペソ人への手紙の4章の26節。独身の時はこんな言葉を考えたことはなかったんですけれども、26節こんな御言葉がありました。エペソ4章の26、357ページです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。その次ですね、日が暮れるまま、暮れるまで怒ったままでいてはいけません。一人の時はこんなことなかったんですけど、二人で一緒に生活をするようになりますと、やはり時々カチンとこう来たりですね、ムカムカっとして何かかんか言ってしまうことがあるんですけれども、ここにエペソ人の手紙でパウロはちゃんと一日の終わりには何かあったらそれをけじめをつけておきなさいよ、腹が立つことがあったらちゃんと許して和解をして新しい日を迎えるようにとお勧めがありまして、なるほどなと言って、これはとても心の痛むことでありましたけれども、すごく助けられたことでございます。一日の区切り、そして一週間の区切りというのができるようになりました。私たちも週に1回こうやって礼拝に来ているのであります。私たちの国ではお給料はだいたい月給でございますけれども、アメリカでは週給なんだそうです。よくわかりませんけれども、彼らはもっと週の区切りっていうのをきちんとしているのかもしれませんね。私は教会会議の方で会計の奉仕をさせていただいておりますので、主事としてもそうですが、毎月毎月1ヶ月分の教会会議のお金の出入りを全部きちっと整理して、議長さんに報告をするという仕事があります。まあおかげさまで、今日はもう12月の27日ですけれども、この1年間の分はですねほぼ出来上がっていて、まあ落ち着いて新年を迎えることができるという、まあそういう状況になりました。さらに今日はまさに1年の締めくくりの礼拝でありまして、この1年いろいろありました。 しかしその一年のことを許されて、聖書にありましたようにそれだけではない、清められて、感謝を持って喜びを持って新しい年を迎えることができるのだ、覚えたいと思うのであります。今日司会者に呼んでいただきました、ルカによる福音書のこのシメオンの話、本当に私はいいなと思うのであります。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親はお産後のために立法の規定通りに献祭を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を取って腕に抱いて神様をたたえていったのであります。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。安らかに去らせてくださいます。彼は非常に高齢であったと記されてあります。後ろの方に出てまいりますアシェルの娘、ファヌエルの娘でアンナという預言者は84歳であったと書かれております。彼ももしかすると同じぐらいの年だったのかもしれません。クリスマスの最後の締めくくりにこの二人の老人が出てくる。そして前に学びましたけれども、クリスマスの一番最初もザカリアとエリザベスという二人の老人から始まったのでありました。このザカリアは聖霊に満たされまして、そしてこんな歌を歌ったというのであります。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。そしてマリアにまあちょっとお話があったということであります。シメオンは最初のところの紹介で、彼は正しい人で信仰が厚かった、そして自分の同胞イスラエルの人たちの慰められるのを待ち望んでいたと説明されておりますけれども、実は聖霊に捕らえられて彼がここで祈った祈り、そして賛美した歌にはただイスラエル民族だけではない、万民のために用意された救いであると彼は歌ったのであります。そしてイスラエルっていうとちょっと、非常に偏屈な民族であるというふうな評判もありますけれども、そのイスラエルのこのシメオンさんが異邦人を照らす啓示の光としてこのイエス様のことを知ったのでありました。ただ単に自分たちの民族だけではない、人類の、いや特に我々が少し見下げておりました異邦人を照らす光である、このように彼は聖霊によって賛美の声を、歌を、言葉を与えられて安らかに去ることができたのでありましょう。私は本当にこのシメオンのように最後の時を迎えられたらいいな、そんなふうに思います。 もちろん自分自身の中を振り返れば本当に心の痛むことがあるんですけれども、しかしイエス様が私をも捉えてくださった、そして私も許し清めてくださったということを本当に覚えたいと思うのであります。最後に、パウロの有名な言葉、ピリピ人への手紙3章の12節以下のところをみんなで一緒に味わっていきませんか。ピリピ人への手紙3章の12節から、新共同訳聖書の365ページになります。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。兄弟たち、私自身がすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上に召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。イエス様の十字架の贖いを仰いで、十字架の主、復活の主を仰いで、私たちもこの年の歩みを締めくくり、新しい年を喜んで感謝して迎えていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この一年本当に心の痛むことがありました。しかし主よ、それでもあなたは私たち一人一人を捉えて、あなたの名前をいただくクリスチャンとして、またキリストの教会としてここまで歩ませてくださいましたことを感謝いたします。新年に向かっての大きな喜びは、桑原先生が私どもの招きに応えて来年の4月からここで一緒に礼拝を捧げ、また主にある交わりを楽しみ、一緒に宣教とまた教会形成の働きを共にすることができて感謝をいたします。どうか今も別府教会と桑原先生のご家族をお守りください。またコロナのためにやむを得ずに礼拝に来れない方々、また出ることを許されない、小野幸子姉妹などおりますけれども、神様がどうぞ私たち一人一人を捉えてくださって、またこのような苦しみの中から解放してくださって、共に礼拝をし賛美をし喜びを分かち合う時をお与えくださいますようにお願いをいたします。感謝します。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。